島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 Cウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
本日は FM 北方の増山絵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。双葉町から福島県弁護士会原子力発電所事故被害者救済支援センター設置のお知らせです。福島県弁護士会では原発事故の被害者救済を支援するため、原子力発電所事故被害者救済支援センターを設置しております。受付窓口は平日午前10時から午後3時まで、電話 024-533-7770 です。また平日午後2時から4時までの無料電話相談もご利用ください。弁護士が直接電話にてご相談に応じます。地域別の電話番号です。福島 024-534-1211、 郡山 024-925-6511、 会津若松 024-227-2522、 いわき 024-625-0455、 南相馬 024-426-9803 です。詳しいお問い合わせは福島県弁護士会事務局、電話 024-534-2334 までお問い合わせください。以上、双葉町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りします。今回は東日本大震災の被災地支援と理解促進のため外国の青少年を日本に招く外務省の絆強化プロジェクトを取材してきました。今回シンガポールから50人の大学生が北方を訪れ、テクノアカデミー会津の学生や大熊町の方々との交流、そして北方の農家で農業体験など3泊4日で会津を満喫されていました。そこで北方市熊倉町で酪農をされている小池農場に体験に行ったケネス、アマンダ、ジャデリーン、エドワードの4人にお話を伺いました。それではお聞きください。今回絆強化プロジェクトに参加された理由は何ですか？
日本はいい場所だと思います。そして福島県の避難者たちの状況と福島の状況をもっと分かりたいと思いました。そして日本の文化も知りたいと思ってきました。
原発事故のあった福島に来るということに不安はありましたか？
ちょっと不安になりましたけど、日本政府と大使館を信じて危険な場所には行かないだろうから大丈夫だろうと思いました。福島県は平和でいい場所だと思います。
じゃあ参加されてみて一番楽しかったことは何ですか？
今日が一番楽しかったです。農業の生活が体験できたし、日本のご飯も食べれてよかったです。
はい、ありがとうございました。アマンダさんは、日本は2回目ということですけれど、今回来てみた感想を教えてください。
今回はいろんな場所に行けてやることもたくさんあって楽しかったわ。日本人とたくさん話せたのでよかったです。
じゃあ原発事故のあった福島に来るということに不安はありましたか？
問題ない。問題ない。
来てみて印象が変わったなと思うことは何かありましたか？
原発のことは危険だけど、噂だけでそんなに危険じゃないのかもと思いました。
ありがとうございます。今回来てみた感想を教えてください。
日本はとても面白い綺麗の国です。たくさん山と自然があります。私はとても好きです。
ありがとうございました。
はい、どういたし、
はい、今回この参加された理由は何ですか？
参加された理由は1位は福島の状況を自分の目で見たい、そして日本また戻りたい。なぜならその前日本に半年で日本に住みました、交換留学生として。だから日本が大好き、だから日本に戻りたい。
震災があってからシンガポールに戻ったんですか？
いや、震災あった時私まだ日本に行ったけど、その時私はシンガポールに行ったけど、でも両親はその震災あったから私交換留学生の反対するから、でも私あまり構わないから。
シンガポールではこの日本の原発問題をどういったふうに取り上げられていますか？
シンガポールの人たちは福島県今まだ危険、なぜなら多分みんなが命を大切するから、現場のこと怖かった。だからシンガポール人は最近あまり日本行きたくないと思います。
その中であまり不安はなかったですか、来ることに？
私は不安がないと、なぜならその前半年も東京で住みました。だから多分その福島第一ニュークリア原発プラントの 20km 以外多分全部の場所は安全と思いました。福島は初めてだけど、たくさん自然な場所があるととても綺麗と思う、いい場所。
震災後農業体験も減少したという小池農場の小池さや子さんにもお話を伺いました。
年間400人くらい、本当に田植え始まる頃から本当に毎週もう本当にひっきりなし全国各地から来てくださってたんですけど、震災後はパタリと、はい、ちょっとずつちょっとずつは増えてきてるような気はするんですけど、かつてのあのにぎわいはまだかなみたいな。
今回はシンガポールからの方をこうと触れ合ってみてどうでしたか？
楽しかったです。もうこういうふうに外国の方たちと触れ合うっていうことは本当こういう体験でも初めてですね。はい、よかったです。楽しい時間を持ててよかったです。はい、
外国の方にどういったことを知っていただきたいですか？
来ていただければ分かるんだよなっていうのが、そういう思いが強いので、実際に来て、あ、大丈夫なんだって実感して帰っていただければなといつも思ってます。
小池農場で4人は牛を触り、トウモロコシ畑から緑一面の田園風景を眺めたり、日本の家庭料理を食べたりととても楽しんでいました。そして現地の人に話を聞き体験してきたことをシンガポールに戻り日本に不安を持っている人たちに伝えたいと言っていました。福島の現状を少しでも知ってもらい、そして何より喜多方を楽しんでもらえたことが一番良かったのではないかなと思います。本日は FM 喜多方の増山絵里がシンガポールから喜多方を訪れた絆強化プロジェクトの様子をご紹介いたしました。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。